列王記第一、8-27-30。それにしても、神は果たして地の上に住まわれるでしょうか。実に、天も、天の天も、あなたをお入れすることはできません。まして私の建てたこの宮など、なおさらのことです。けれども、あなたのしもべの祈りと願いに御顔を向けてください。私の神、主よ、あなたのしもべが今日見舞いに捧げる叫びと祈りを聞いてください。そしてこの宮、すなわち、あなたが私の名をそこに置くと仰せられたこのところに、夜も昼も御目を開いてくださって、あなたのしもべがこのところに向かって捧げる祈りを聞いてください。あなたのしもべとあなたの民イスラエルがこのところに向かって捧げる願いを聞いてください。あなたご自身があなたのお住まいになるところ、天にいましてこれを聞いてください。聞いてお許しください。ソロモンの業績で一番有名なのは神殿を建てたということだと思います。ソロモンが神殿を建てたと言いましても、それまで神殿がなかったわけではありません。神殿はイスラエルの国が始まった時からありました。つまりエジプトで奴隷だったユダヤの人々が神様によって救い出されてイスラエルという国が始まった時、神様がそのイスラエルの国に最初にするように命じられたのは神殿を建てるということでした。で、今イスラエルという国が始まったと申し上げましたけど、この国は最初領土を持たない国、王様のいない国でした。人の目から見れば難民の一団に過ぎなかったのです。しかし実際は彼らの王は神ご自身、その国は神が与えた法律、これを律法と言いますが、その律法によって治められ統制されている国でした。その時点ではまだ領土を持ちませんでしたが、人々はやがて受け継ぐ自分たちの領土に向かって旅をしていました。それで彼らの作った神殿も人々と一緒に旅をする、移動することができるように折りたたみ式になっていたんです。折りたたんだり組み立てたりすることのできるテント式のものでした。ですからそれは幕やテントと呼ばれました。イスラエルがアラノを旅するときはいつもこの幕屋が先頭に立ちました。で、イスラエルが宿営するときには幕屋もまたそこで組み立てられ、幕屋で奉仕するレビ族という人たちがいるんですが、その人たちが東西南北に陣取ってこの幕屋を守ったわけです。ゲルションの氏族は西側、ケハテの氏族は南側、メラリの氏族は北側、そして神殿の入り口というのは東側にあるんですけれども、モーセ、アロン、そして祭司のグループがその東側に陣取りました。で、イスラエルの各部族はこの幕屋と幕屋に仕えるレビ人たちのそのまた外側にずっとその神殿を取り囲むようにして宿営をしたのです。で、こうしたことは神様が常にイスラエルの真ん中にいらっしゃる、イスラエルと共にいてくださって彼らの神となり、イスラエルは神の民とされている、そのことを目に見える形で表すものでした。ですから幕屋は神様の臨在プレゼンスの印でありました。アラノの旅を終えたイスラエルは約束の地を手に入れました。けれども絶えず周りの民族から脅かされまして、平和な時というのは あまりなかったのです。そんな中で神様はダビデを選んでくださって、ダビデによってイスラエルを外敵から守り、国家の基礎を据えてくださいました。ダビデは自分のために王の家、宮殿を建てましたけれども、神の家が未だにテント作りであるということに心を痛めました。立派な神殿を建てたい、そう願ったんですけれども、神様はお許しになりませんでした。ダビデの後にダビデの子が王位を継ぐ、その子が神殿を建てると約束してくださいました。その約束の通りに、ダビデの子ソロモンがダビデに代わって、それはそれは壮麗な神殿を建てたのです。そしていよいよ契約の箱が神殿に運び込まれる日となりました。契約の箱が至聖所に運び込まれると、雲が神殿を覆いました。この雲というのは神様の栄光を表すものです。これは神様がこの神殿を喜び、また受け入れてくださったことを示すものです。聖書は、列王記第1の8の11で、主の栄光が主の宮に満ちたと言っています。ソロモンは全イスラエルを代表して神様に祈りを捧げました。今日の箇所はその祈りの一部なのです。ソロモンの祈りから私たちは、神殿が神の民にとってどんな意味を持っていたかということを知ることができます。ソロモンの祈りを注目していただきますと、まず第一にソロモンは、神様は神殿を超えて偉大なお方であると言っています。27節。それにしても、神は果たして地の上に住まわれるでしょうか？実に天も、天の天もあなたをお入れすることはできません。まして、私の建てたこの宮など、なおさらのことです。ソロモンが建てた神殿は、神の家、神の住まいと呼ばれています。でも、実際に神様がその中にお入りになる、またそういう建物が神様をお入れすることができるというわけではないのです。たとえそれがどんなに大きく立派な建物であったとしても、神様をお入れできるような建物は地上のどこにもありません。なぜなら、神様は全地に満ちておられるお方。偶像の神々のようにどこかの神社とか、あるいは祠にこじんまりと座っている、そんなお方ではないからです。ソロモンの時代からずっと後ですが、預言者イザヤは神殿の幻を見ます。そのことがイザヤ書に記されています。6章の1節から3節。ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた御座についておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上の方に立っていた。彼らにはそれぞれ6つの翼があり、2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでいて、互いにこう呼び交わしていた。聖なる、聖なる、聖なる、万軍の主、その栄光は全地に満ちる。イザヤの見た幻では、神殿は神様の衣の裾のほんの一部をお入れすることしかできないでいます。つまり神様は神殿を超えてはるかに偉大なお方であるということが幻の中で描かれているんです。神様を賛美し叫んでいるセラフィムですが、セラフィムというのは天使の一人です。このセラフィムはこう叫びました。聖なる、聖なる、聖なる。 万軍の主その栄光は全地に満ちる。聖なる、聖なる、聖なる。三度繰り返されています。これには意味があります。神殿の本体は聖所と呼ばれます。Holy Place。で、その聖所の中にさらに奥まったところがありまして、そこはホーリーホーリーと呼ばれました。至聖所です。契約の箱はそこに安置され、このホーリーホーリー至聖所は地上で最も聖なる場所でありました。ところがセラフィムはホーリーホーリーにさらにホーリーを加えて神様をホーリーホーリーホーリー三回ホーリーと叫んで神様を称えています。つまり神様は聖所や至聖所でさえもお入れすることのできないほどの最高にホーリーなお方、清いお方であるということを言っているわけです。聖書はこのように偉大な神様を教えています。けれども、イスラエルの周りの国々は、この神様を知りませんでした。自分たちの地域だけを治める小さな神々しか持っていなかったのです。ですから彼らは、イスラエルと戦争をして負けた時にこんなことを言っています。彼らの神々は、これはイスラエルの神様を指しているんですが、彼らの神々は山の神です。イスラエルってのはそのエルサレムなんかはちょっと山岳にありましたので、だから彼らは私たちより強いのです。しかしながら私たちが平地で彼らと戦うなら、私たちの方がきっと彼らより強いでしょう。山の神様は平地では弱い。そんな風に神様を限定して考えているんですね。自分たちの概念で誠の神様を推し量っていました。ですから神様の偉大さやその栄光がわからなかったのです。J.B. フィリップスという人がいます。イギリスの人ですが、聖書を現代英語で訳した人として有名です。彼は、あなたの神は小さすぎるというタイトルの本を書きました。1953年、英国で出版されました。私は若い頃それを読んでとても刺激を受けました。誠の神様を知る英国の人たちでさえ、自分たちの常識や伝統にとらわれまして、神様を小さく見積もっているというのです。そうなら、八百万の神々しか知らなかった私たち日本人は、聖書に触れたとしても、あるいはクリスチャンになってからでさえも神様を自分の小さな考えの中に閉じ込めようとしてしまうことがあるのではないか。あなたの神は小さすぎるっていうのは実に私たちに言われているように、そういうふうに反省をいたしました。けれどもソロモンは違いました。ソロモンは神様の偉大な栄光を知っていました。ですから彼は、実に天も、天の天も、あなたをお入れすることはできません。まして私の建てたこの宮など、なおさらのことです。彼は自分のしたこと、自分の建てたもの、そのことを決して誇ることをしませんでした。一切の栄光を、本当に栄光を輝くお方にお返ししています。神の栄光を知る神の民、クリスチャンは常にそのように神様にあらゆることにおいて栄光を回避するものでありたいと、そう思います。それでは、神殿が神様をお入れすることができないんだったら、神殿には何の意味もないのでしょうか。いいえ、もしそうだったら、神様はソロモンに神殿を建てさせなかっただろうと思います。神様は人間から遠く離れて人間と何の関わりも持たないようなお方ではありません。 もう哲学者たちは神様をそう考えるんですね。神様はこの世界を精巧な機械のようなものとしてお作りになった。そしてその機械の動力スイッチをポンとオンにした後は世界から遠ざかっておられる。その世界がおのずと動くのに任せておられる。哲学者たちはそう考えます。哲学者たちの神様の定義なんですが、こんなふうに言います。神とは何者にも動かされないが、すべてのものを動かすお方である。神とは何者にも動かされないが、すべてのものを動かすお方である。正しいようでいて、私はここには間違いがあると思います。もし世界のすべてがすでにもうプログラムされていまして、神様がそのスイッチを押して、あとは世界が勝手に動くだけ。神様が世界から手を引いておられるなら、私たちがこうしてここで礼拝をし、祈りを捧げても、神様は祈りに応えて何もなさらない。なさることができないということになります。そうでありませんか？こういう神様は哲学者の神であります。私たちが聖書の中に見る生ける誠の憐れみ深い父なる神様ではありません。生ける誠の憐れみ深い父なる神様は私たちの世界に深く関わってくださります。私たちの祈りによって動いてくださるのです。神は何者にも動かされないのではありません。私たちを憐れんで動いてください。私たちの祈りに耳を傾けて、その心を燃やし、その手を動かしてくださるお方なんです。神は祈りに応えて、世界を動かし、世界を導きます。神殿は、この天におられる神様が、私たちの祈りを確かに聞いてくださる、聞いて応えてくださるということの目に見える象徴、印として建てられたのです。ソロモンは言っています。あなたのしもべとあなたの民イスラエルがこの場所に向かって捧げる願いを聞いてください。あなたご自身があなたの御住まいの場所、天においてこれを聞いてください。聞いてお許しください。神様は天におられる。でも神殿に向かって祈るなら、その神殿を介して祈りが天に届き、神がそれを聞いてくださるというわけです。神殿は祈りの家です。そこでは日夜祈りが捧げられています。たとえ神殿に行くことができなかったとしても、外国の地にとらわれて、もう神殿から遠く離れていたとしても、その神殿の方に向かって、その神殿で捧げられている祈りに、自分の心も加わり、共に祈るなら、神様はその祈りに応えてくださるというのです。神様はその神殿にご自分の名前を置かれました。神殿に置かれた主のお名前を覚えて祈るなら、神様はその祈りに応えてくださる。さらに、祈りが聞かれるという恵みは、イスラエルの人に対してだけではないのです。主を信じる外国人にも与えられる。イザヤの 56-7 はこのことをはっきりと語っています。私は彼らを私の聖なる山に連れて行き、私の祈りの家で彼らを楽しませる。彼らの全焼の生贄やその他の生贄は私の祭壇の上で受け入れられる。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれるからだ。神様は私たちの祈りを聞くために人の住むこの地上に その実を乗り出してくださっているのです。その場所が神殿なのです。神殿は神様の耳が置かれている場所、そう言っていいかもしれません。神様は神殿を与えることによって神のために神が祈りを聞いてくださるお方である、そのことを示してくださり、神の民は神殿を持つことによって祈りが聞かれるという確信を与えられたのです。ソロモンが建てた神殿は紀元前586年バビロニアによって破壊されました。バビロニアが滅び、ペルシャの時代になり、予言の通りですが、70年の後、紀元前515年に人々は神殿を再建しています。けれども、その再建された神殿は、ソロモンの建てた神殿から見れば、4分の1ぐらいの規模だったといいますが、かなり見劣りのするものでした。それで、後にユダヤの王となりましたヘロデ、彼はユダヤ人の人気を得ようといたしまして、その神殿の大掛かりな改修工事を始めたのです。それはヘロデの生存中には完成しませんでした。ヘロデの死後も続きました。しかしその改修工事が完成しないうちに、神殿は紀元70年、ローマ軍によってでことごとく滅ぼされました。それ以来神殿は再建されていません。今皆さんがエルサレムに行かれても、神殿の外壁のほんの一部が嘆きの壁として残っているだけです。それから2000年経っています。今日も神殿が再建されていませんね。今日も神殿が再建されないでいるのには理由があります。それは神殿はもうその役割を終えたからです。神殿は幕屋の時代から神が人と共におられることの印でした。しかし今、私たちはインマヌエル、神共にいますと呼ばれる主イエス様が人となって人と共に住まわれたということを知っています。そのイエス様がご自身が神殿であるのです。ヨハネの1章14節に、言葉は人となって私たちの間に住まわれたとありますが、この住まわれたという言葉は幕屋を張るという意味の言葉です。イエス様ご自身がこの地上に来て幕屋となり神殿となられたのです。そしてイエス様は弟子たちにこうおっしゃいました。ヨハネ16:23-26のところにあるんですが、私の名によって求めなさい、私の名によって祈りなさい。私たちは今イエス・キリストのお名前で祈ります。主イエス様によって祈りますって言いますよね。イエス様の時代から始まりました。イエス様のこのお言葉によって始まりました。それ以前はイエス様のお名前によって祈るってことはなかったのです。神殿は主の皆が置かれた場所でしたが、私たちにはイエス様のお名前があるんです。だから私たちはいつどこにいてもこのイエス様のお名前によって祈りを捧げることができる。これが新約聖書、旧約時代にはなかった大きな大きな恵みです。そしてキリストが神殿であるなら、教会はキリストの体ですから、教会もまた新約時代の神殿であるということができます。今は詳しくお話しする暇がありませんので、聖書の箇所だけ挙げておきましょう。まずコリント2:6-16、神の宮と偶像とに何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。神はこう言われました、私は彼らの間に住み、また歩む、 私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。私たちは生ける神の宮なのです、と書いてあります。それから、コリント第一の6の19ですが、あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。そしてペテロ第1の2の5にはこうあります。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。教会は信仰者たちが共に心を合わせて祈ることによって祈りの家として建て上げられています。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれるとありますように、この場所でどこの国の人であったとしても共に心を合わせて祈るすべての民の祈りの家がここに建てられていくように、それが成長していくようにと本当に願い求めたいと思います。ソロモンの神殿に栄光が満ちたように、ここにも主の栄光が満ちるように、そして私たちが主の栄光を表すことができる、そんな神の家となることができるように心から祈ります。ご一緒にお祈りしましょう。主なる神様、あなたはイエス・キリストを予告する者として、また教会の雛形となるように、旧約の時代に神殿を地上に置いてくださいました。どうぞ私たちも教会を祈りの家として性別していくことにより、神殿が果たした役割を引き継いでいくことができますよう助けてください。私たち一人一人も生ける石になって主の宮を建てていくことができますよう導いてください。主イエスキリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。